77.1 Rainbow FM。社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、ハートホーム長崎、本田工務店、草コナーズの張本総研、昭和レトロな空間と美味しい料理を宇南の by 空海、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたします。
この街の街づくり、都市ガス、プロパンガスの安定供給、建設設備の施工管理、都市整備や建築プラン、ものづくりで実現する私たちの街づくり、みんなの笑顔と豊かな暮らしのために、九州ガスホールディングスです。
家族の幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は、自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら、ハートホーム長崎、本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ
敷き濡らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研、0957-49-1575まで。
草コナーズ。
発展町空海の友です。諫早の昭和レトロなヨーロッパダイニング、大人の隠れ家でこっそり美味しいお料理はいかが。赤い絨毯の階段が目印。諫早空海で検索してね。
中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や FM 諫早の太田までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
ガスが好き。
社長さんいらっしゃい。
目を覚まして起き上がったなら、世界が変わっていないかな。
令和3年12月6日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆さん、こんにちは。土曜夜10時からの再放送やラジオアプリ FM プラプラをお聞きの全国の皆様、こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
竹野鮮魚みさねです。
この番組はお隣の市や町と垣根を越えて、明るく元気に活躍されている社長さんをお招きして、 FM 諫早2時ラジスタジオから1時間生放送でお送りしてまいります。よろしくお願いいたします。
たらみのお弁当おむすびコロリンの糸山です。毎週月曜夕方5時から社長さんいらっしゃいって番組は、収録版がネットで何度でも聞けます。社長さんいらっしゃいで検索ね。最高です
。始まるよ。
はい、今週も始まりました。みさちゃんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。こんにちは。
こんにちは。今日はね、ここスタジオ来る前に、うん、総合科学大学で授業やってまして。
ほいほい。講師ですね。
講師っていうかまあその一緒になんか語るっていうか、
うんうん、講演会、うん、
講演会じゃないですね、
じゃないんですね、
ワークショップ形式で価値観を共有し合うという、はいはい、それぞれの価値観が違うじゃないですか、はいはいはいはい、あなたの価値観、私の価値観、そんな授業を90分、うん、面白かったですね。
あ、そうですね、
はい、
それぞれ の, あの、ね、いろんな価値観でね、はい、それを認め合うってね、
そういうことです、うん、はいはい、それから、先週土日、
はい、
松田美佐子さんも言ってましたね、
はい、
プロバスケ、
プロバスケ面白かった、
初めて行った、
初めて行ったショーですね、もうライブ
ね、光と音、
う
ん、
そう、あの会場に入った瞬間 の, あのちょっとしたもやと、あの光と、うん、始まるぞみたいな、あのテンション上がりますよね、
うん、チアもちゃかちゃか出てきてね、
もうお兄ちゃんが好きで、うちの主人がずっと見てました
あ、ご夫婦で行かれたんですか。
そう、
はあ、
珍しいでしょ、
うん、
あのお宅のうちの主人を連れ出しました
さあ、アリーナがびっくりしたろうね
びっくりしたかもしれない、
ね、
でもあの椅子がちょっと冷たかったので、皆さんこれから先行かれる方は座布団とかね、あの膝掛けとか持って行かれることをおすすめします。
あ、なんかプラスチック状の椅子なんかな、
うん、2階席だったんですけど、あのあ、まあ、換気のためにか知らないですけど、あの下の方からも風も来てたんです。
なるほど、なるほどね、ちょっとあったかいものをね、うん、
だから下半身ちょっと結構冷えます、
ちょっと毛布とか膝掛けとか、
うん、膝掛けとか持っていたらいいなと。
なるほど、
はい、
いい話ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、そういうわけで、いよいよご紹介いたしますが、はい、135人目のゲスト様ですね、うん、24時間テレビ、
はい、
深い話、おそれから、まあ、NBC 長崎放送、
うん、
ラジオ、
この場ラジオでもですね、
これもやし NBC もやね、
NBC もね、
いっぱい出てらっしゃいますけど ね、
ね、はい、
私は勝手に電動車椅子プロと呼んでおりますけどね、めちゃしゃべる元気な高校1年生秋山大輝さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
出た、
はい、出ました、
いきなり
はい、来ましたよ今日も、
ハイテンション、
はい
なんか
すでにそう放送始まる前からハイテンションなんですけどね、僕ね、
ずっと同じテンションよね、
はい、ねえ、
この上野のおっちゃんと大輝くんの掛け合いっていうと、皆様結構レインボー FM では聞きなじみがあるんじゃないですか。
そうです ね、 ね、10月から、
秋10月からかな、
金曜日朝8時半頃、
朝8時半頃からやってます、約8分間2人で喋ってます
ね、
はい、
で祝日にも2人で喋ってますね。
あ、祝日は大君が休みやからね、朝の生放送をジャック、
うん、乗っとってます、はい、
ね、で天気予報読ませろとかね、
はいはい、僕から行きます。
唯一の局長の仕事を奪おうとしている秋山大輝さんですけどね、
はい、
じゃあちょっと試しに練習してみようかってね、
うん、
めっちゃうまかったよね
いやもう慣れてらっしゃいますもん ね、
ね
っていうか全国放送に出てるから、
まあそれもあるよね、
すごいよ ね、
ね、
密着でしょ。
そうですね、
密着系多いですね、
密着系多いんですよ僕。
あれってスタッフの人たちずっと止まってるの。
止まってはいないですね、
うん、
朝来て、
朝来てまた別の日に何日か開けてみたいな、
うん、
はい、もうこちらの都合に合わせていただいてましたから、
うん、
うん、連日っていうのは無理だったので、どうしても
そう、ね、シリーズ人間ぐらいよね、その密着系ってね、いさはやでここまで密着してくださる人って、
うん、
初めてじゃない多分、うん、
すごい ね、
ね、
でこの間のさな大輝15歳、
はい、大輝
15の春が
NBC ですね、
うん、NBC であった、これドキュメンタリーなんやろ。
はい、ドキュメンタリーです。
これがそのギャラクシー賞、
はい、テレビ業界やラジオ業界のを作ってる人たちが、
うん、
ぜひ取りたいみたいな、名誉ある賞ですね。
これ名誉ある賞ですよね。
はい、すごいですね。
そう、日本の放送文化の質的向上を願って、
はい、
ギャラクシー賞、はい、テレビ、ラジオ、CM、報道の4部門で年間上半期下半期の第59回上半期テレビの部ギャラクシー賞、
素晴らしい、
すごい、
なんかちゃんちゃかちゃんとかないの。あーすごいですね、
ありがとうございます。
なんか大輝15の春ですよ、
15の春です、
かっこいいね、
ありがとうございます。
でもいい思い出ですよね。
はい、いい思い出ですね。
というのが今日お誕生日なんです、大輝くん。
ありがとうございます。
偶然にも、
はい、今日で16歳になりました。
16歳、青春真っただ中やない。
真っただ中、
ね
え、ね、16歳になりました、
はい、
すごいです、
はい、
おめでとうございます。
ちょうどまたさ今日なんよね、うん、
ねえ、すごいね。
本当に今日なんですよ。
この恐ろしい引き、
うん、持ってるね大輝くん。
いや、ありがとうございます。
うん、でもいつやったか大輝くん言ったんやけど、うん、今年は月曜なんですよねって、誕生日がね、
はいはい、
そう、社長さんいらっしゃるがちょうど月曜日だった
の。そう、うん、だこの放送も毎日やってるわけではないので、
そう、毎週月曜日ですからね。
月曜の放送で、はい、なおかつその12月6日の月曜を引き当てたという、
うん、すごいね。
引き合ってました。
いや、すごいですよ、
は
い、
さすが。
ありがとうございます。
だから来年やったらなかったんですよねって話よね。
そうですね、来年だったら、はい、
本当よね。こんな滅多に珍しいことないね。
ないよ、
ですね、
すごい。
まあそんな、そのメディアにも結構出てる、秋山大輝さんですけど、
はい、
テレビに出るきっかけって何だったんですかね。
きっかけというのはですね、今僕の手元にあるのですが、
うん、
2014年僕が小学6年生の時の死体不自由児社の美術展という東京であった、美術展なんですけど、
うん、
そこの書道の部で、特賞ですね、朝日新聞厚生文化事業団賞の特賞を取ったことがきっかけで新聞に載って、うん、それが NBC さんの目に留まって、はい、取材が始まって3年10ヶ月とか、もうすぐ4年ですね。 NBC さんにおかげでもらって。
はあ、そうなんだ。その健康っていう習字は、はい、大輝くんが小学校6年生の時書いたの。
6年の時ですね。
綺麗。
はあ、
これ皆さんにお見せできないのが残念なくな
る。そう、
手元に今持ってるんですけどね、皆さんにお見せできないのが残念、ね、
なんか分かるように伝えて。
とにかく何ですかね、丁寧に書いた。丁寧に書いた。
丁寧なね、丁寧に書きました。優しい字よね、
はい、僕ってなんかこう、僕の癖なんですけど、
うん、
字が一文字一文字大きさが違うっていう癖があったんですけど、
うん、
昔からですね、
うん、
大きさを揃えてやったら特賞取りました。
すごい。それ全国での特賞ですよ。
全国での特賞です。東京に実際に行ってます。
わ、すごい、はい、
行ってきましたね。
あれ、それなんか刻印かなんか押してあるやん。
そうですね、
あの建国院かなんか
自分の名前の横に確認をして。
あ、それ大輝って書いてあるの。
秋山大輝って書いてますね。
あ、四角のね、
赤、はい、赤で、
かっこいい、
はい、そうです。
それがきっかけになって、
で NBC さんで、
う
ん、ちょうど、そうそう、ちょうどで小学6年生の終わりだったので、うんうん、時期が卒業式にも来てもらって、
うん、
そしたらドキュメンタリーができちゃって現在に至る。
そう、
何個かドキュメンタリーも NBC だけでもやらせてもらってるので、
うん、
そしたら気づいたら高校生になっちゃいました。
なっちゃいましたね。
最初 NBC さんとやったのが小学6年生だったのに、
うん、
もう高校1年生、中学生通り越して高校生になってます、
ね、もうこれずっと追っかけてもらわんといけんね。
そうですね、未だに時々
ね、
あ、時々こう取材に来るわけ、
うん、そうですね。最近までそれこそこの大輝15の春が放送あるまで行きしてもらったりとか、
うんうん、
またひょっとしたら何かあるかもみたいな。
じゃあもうこの次の時はおちゃんとか私たちも出れるかしら。
それはお声がかかるでしょうね。当然でしょうね。と間違いないと思いますよ。
はい、上根さんが言うなら間違いないですよ。はい、
でもさっき その大輝15の春ギャラクシー賞を取ったドキュメンタリーは、はい、NBC のやつは、
はい、
予定では12月の末に、
はい、
再放送がある可能性がある。
そうなんです。その今言った例のギャラクシー賞を取ったということで記念に年末に再放送が決まったんですけど、
はい、
まだその明確な日にち時間が決まってないので、
うんうん、
年末のあの子も年末のどこにあるかが分からないんですよね、うん、幅が広いので、もう
あ、
も
はや今一生懸命調整しようのや
ろね。年末はもうニュースとかがバッてなくなってしまうので、
うん、
どこかに入るみたいな感じなので、まだはっきりとした情報がないんですよ。
はい、情報流れたらすぐこの FM で流す ね
言わないといけないですね、うん、はい、
やらないといけないですね、はい、楽しみですよね、
はい、深い話が去年、
そう、深い話と24時間テレビが先なんよね。
そうですね、 NBC さんに追っかけてもらって、うん、中学3年生になった時に、うん、24時間テレビに出ることになって、
ね、
でその時はリモートだったんですよね、
はいはい、
コロナだったので、
うん、
でリモートをつないで取材を受けて、
うん、
放送大反響あって、
うん、
そしたら深い話が来て、
うーん、すごい。
それが例の、まあ、日にち的には4日だったんですけど、うん、バラバラの日にちで、
はいはい、
何日か空けての4日間みたいな感じだったんですけど、うん、で放送がありまして、 それもまた大反響で、
大輝くんすごい芸能人といっぱい喋ってるよね。そしたらね、
そうなんですよね、指原莉乃さんだったり、ね、松丸亮吾さんだったり、うん、いろんな方と、
う
ん、
羨ましいわ
喋ってます、ね、それこそこの健康の時はですね、うん、コロッケさんと、
はいはい、
はい、
あらそう、コロッケさん面白いもんね、
は
い、
そうですね、授賞式の挨拶の時に生で武田鉄矢さんのモノマネ聞いて、
あ、
そうなんですよ
ここにもいらっしゃいますよね。
そうなんです、ここにもいらっしゃいます
、はい、
恥ずかしそうにしてます
コロッケさん先に出しちゃダメ
そうなんですね、やってもらいましたけど、はい、まあもう秋山家でしたコロッケさんに最初会っただけで感動してましたから。
それすごいよね。
そうなんです
よ、もう良かったですね、お母さんね、
なんかちょっと離れてたのに、うん、後ろで僕より遠い親が興奮してました僕よりコロッケさんの距離が遠い親の方が興奮してるっていうすごい状況でしたね。
リスナーさんに教えてあげたい、今でも後ろでね、もう
お父さんとお母さん
ワクワクというかドキドキというか、
もう丸4年経ってるんですよ丸4年経ってるのに今でもはっきりとみたいな感じですよ、
ね
え
はい、いや今日も緊張するってお母さん。
そうなんですよ、出る、ね、本人より緊張してる
我々コロッケって言えば野中精肉店ぐらいですけどね。
あ、うん、そうですね、食べ物のってことで
美味しいとやもんね、はい、揚げたてのやつって、うん、それじゃないやろ、こら
一回ねステージは見たんすよ、コロッケのステージは、
うん、私も行った、面白いね、うん、ステージもね、
ロボットとかするじゃん、五木ひろしロボットとかさ、
うん、ね、笑ってしまいますよ ねあれはなんかこう、はい、うちは、うん、親はもう興奮して笑って、もう感情が激しくなってましたね、興奮する、笑う、もうわけわかんなくなってるみたいな感じでした。
いや今聞いてたら本当大輝くんが一番大人なんじゃないかな
一番大人ですよ、ね、立派です、
あの立派です、
立派。
いやさっきもね、ミサネもそろそろヘッドホンつけないと本番始まるよって、
そうそう、ちゃんとタイムキープしとるけんね
タイムキープしてもらって
そう、ね、こうしたりねしてねみたいな感じ
そうそう、
はい、
全然時間気にせんと、
うん、
上手に
前からお話はちょっと聞いてたんですけど、ね、
その通りやったろ、
はい、その通りでした、ね、
で今日も遅刻してくるぞって来たやろ、
はいはい、
いやお客様が、ね、いらっしゃって忙しかったんです
まあね、鮮魚店の方がありますので
、面白いね、
大輝くん、その死体不従事によってそれでって言われた、うん、
うん、そうですね、
で骨
形成不全症ですよ。
骨形成不全症って言うんですか、
はい、はい、僕の病気がそうですね。
ね、ちっちゃい時はしょっちゅうくしゃみで骨が折れてたって、
はい、
聞いたんですけど、
普段人間がやるような
ね
なんかこうね、自然に出る現象で、
うんうんうん、
骨折、そのたんびに骨折ですよ。
骨折
多分ですけど、
うん、
咳も大変だったんじゃないですかね。
ああ用心してする
5本5本が大変で、
うん、
くしゃみも大変で、
うん、
おむつ替えも大変で、
う
ん、
あ
そうなんだ、
うん、あと多分もうほんと抱っこすらできないみたいな、
あ抱っこもその角度間違えたらポキって折れたりする
みたいな、はい、今は縦抱きできますけど、衝撃を抱かれるために毛布にくるまって抱かれたりとか、うん、もうなんか冬でもないのに毛布にくるまれて慎重にみたいな、
なんかね、普通にお話ししてたら全然そういうイメージがないんで、
そうなんですよ、
ね、
もう小学校上がる前は本当にそんな感じで、
うーん、
もう親から離れられない、なんて言うんですか、お泊まりデイ、そのこうデイサービスとかなんですね、
うん、
お泊まりも使えないみたいな、
あそう、でくしゃみしたら骨折するということは痛い、やっぱり痛いよね、
痛いですよね、そうですよね、
全身痛いよね、
はい、1ヶ月ギブスが取れないんですよ、
はい、そうなんだ、
それを最近までやってました、もう1ヶ月、ね、
だいぶ落ち着いたの、したら骨の状態は、
はい、骨折はしてないです、
うんうんうん、
それをなんか骨を丈夫にするようなその治療みたいなのやって
る、はい、やってます、
ねえ、うん、足に注射するんだっていつか言ってたもんね、
はい、痛いんですよね、
痛い
よ
ね、
かかとの近くあたりに入れるので、
うんうん、
痛いんですよ、
痛いね、
痛いんですよ、
それは痛いわ、
はい、
でもそれで骨が丈夫になっていくよね、
そうです、
うん、
ねえ、
なかなかですね、夜も点滴の線につながってるから寝るのにもこうちょっとこう気使わないといけないみたいな感じですよね、
そうなんね、はあ、すごいね、でも全然それをね分からないぐらいの、
うん、
も
う
明るさがびっくり
ねえ、
うん、
本当にしゃべくりでカバーしてますから、
ね、多分口から生まれてきたんだと思いますけど、お母さんいかがですか、うん、そうですって、
うんうん、その通りで
その通りよね
自分で認めてますから
寝とる時だけやろ、なんかと、はい、止まるのは、
はい、
寝とるときは止まっとるわけ。
おはようからお休みまでずっと喋ってる。
トータルテンボスもびっくりしてたもんね。
そうですね、あの、はい、あのトータルテンボスさんともバラエティ番組に行ってご一緒させていただいてます、ね、NBC さんですね。
あ、なるほど、
はい、
また会えるといいね。
そうですね、
まあ、コロナが落ち着いてきたんでその手の触れ合い系の番組もまたね、うんうん、増えてくれるんじゃないかなと思うんですけど、
はいはい、
まあさて話題を変えて、はい、諫早の良いとこっていうか、はい、秋山大輝先生的にですよ、
はい、
その諫早がその電動車椅子に優しいエリアってどうですか、
はいはい。まあ、僕生まれが諫早でずっと諫早にで過ごしてますけど、うん、優しいところって言ったらそうですね、諫早市役所の周りはやっぱり人が多いから歩道がしっかりあっていいのかな、うん、あとそこのアーケード、諫早のアーケードですね、はいはい、市役所の近くにあるんですけども、うん、そこが一番、うん、バリアフリー的にはいいのかなと、
うん、諫
早市の中でですね、はい、
うん、
あとはもう市役所の方から離れると道も狭くなるし歩道がなくなるから、まあ電動車椅子に乗ってる僕としてもやっぱ怖いですね。普通に
そ
こで歩いてる人と一緒で怖いですよ、車がもうすぐ横通って。
あ、車との距離感が近いってことね、
うん、近いですね。あと信号がないから自力で、そなんていうんですか、自分で左右確認して横断歩道渡ってっていうのが多くなるから怖いですよね。
そっか、
なるほど、
ね、車の量もね、うん、怖いよ ね、
そうですね、
すぐ目の横を走っていくわけだ、
ね、そうですね、目の横ですね、もうすぐ横を走っていく、う
ん、あ、
歩道だったら安心ね、
はあ、
うん、
安心なんですけどね、なかなかないんですよね実は。
ありそうでないんやろ ね、 ね、
ありそうでないですね。
諫早結構なんか車椅子に優しいっていうイメージはあったんやけどね。だからお店とかでも全部スロープが結構ついてるもんね。病院とかでも結構スロープがついてて、うんうん、要は車椅子でこう出入りしよったりとか、うん、みさちゃんのお店もね、
竹の鮮魚も全部車椅子、トイレまで全てバリアフリーです、
ね、トイレまでね、バリアフリー、
ね、そうですね、うん、行かせていただきました。
ありがとうございます。
いい感じでした。
あ、よかった、
はい、
ねえ、割といい方と思うけどな。でもやっぱこういう話を聞くと、うん、歩道とかの整備がまだまだ完全じゃないのかな。
実際のところはそうかなと僕からしたら思ってますね。
ねえ。
本当ですよ。うんとしか言いようがない。本当に、本当にそうなんですよね。怖さを覚えますよね。
だから車椅子のプロだからその目線でいろんなところにこう、
そうそうね、ね、
あの意見を言って。
そうそう、ね、ユニバーサルデザイン的な街づくりとか、
はい、
あとやっぱりこれからお家を作る人とかね、
うん、
大輝くんのコンサルをお受けになられたらいいかもですね。
そうですね、実はやっぱ車椅子に不便だな。ドアだけ、いや歩道だけじゃないんですもんね、うん、ドアもそうなんですよ、うん、ドアもこう硬かったら車椅子の人は大変だみたいな感じで。
あ、なるほど、ね、
そのスライドドアとか、
うん、はい、
ああ、でも開くやつもね、
はい、
手前に開くやつとか大変よね、
はいはい、もう本当大変ですよね。電動の人は無理ですね、手前に押す引くのドアは厳しいですね。引き戸ですよね、
引き戸がね、
うん、
だからこのスタジオがある健康福祉センターのね、
はい、
入り口のドアも
入り口のところがまさに引き戸で、ただ硬くて
ちょっと重いんやろ、
はい、僕電動車椅子のハンドルを肘でもう握って、肘ついてハンドルを操作して、うん、手のひらでガーッと電動車椅子で動く力を使って無理やり開けてるんですけど、
開けてるよね、
硬いですね。
じゃあ一般のその電動じゃない車椅子の人はちょっと開けづらい、やっぱ
多分開けづらい、
開けづらいよね、
気づかないよね、普通私たち気づかない
ようなんだ
もんね、
う
ん、そこね、
そこがちょっと違って気づかない人ですよね、
うん、うんうん、言われてみればあそっかってなるけど、うん、やっぱりそういう時に家を作る時にちょっと助言もらったりとか、うん、すると便利ね。
だからまあその私も家作った頃は30ぐらいでしたから、うん、そんなことあんまり全然考えてなかったけど、うん、まあ、今60歳になってみて、うん、ゆくゆくは車椅子かみたいな感覚になるじゃないですか、
うんうんうん、
だからそうなってくるとね、お家もなんかそういう風に作った方が良かったんじゃねみたいなとかあるよね。
なってしまうんですよ、後で気づくみたいな。
そっか、後で気づくのね、
はい、
さあ BGM が流れてきましたけど、
はい、
これ竹の鮮魚の歌です
抜かりないですね、コマーシャルの入れ方がね 素晴らしいです、ね、
ありがとうございます。
まあ、この後ですね、後半に入っていくんですけども、通常だと電話しちゃうぞのコーナーなんですが、はい、秋山大輝プロのお誕生日でございますんで、
う
ん、
ありがとうございます。
16の春ですよ。
16の春なんかちょっとお誕生日会をラジオでお伝えできたらなと思って、
はい、なんかシャンパンタワーかなんかあるかな。
いやーダメダメ、未成年未成年。
いや16から飲めるんよ。
はいはい。はい、
さあ後半も聞いてください。
はい。
今日はこの魚をあの人にと思いながら仕入れてく、そんな新鮮な魚たちが並ぶ明るい店にはいつも笑顔が溢れてて、活気に満ちている人と人との絆がある、出会いがそこにある。お店の入り口付近大量バターがあり、たくさんのお客さんの笑顔で溢れてる。お店の中へ入ると、いらっしゃいませの大きな声が、その声を聞くだけで疲れも飛んでゆく。そんな新鮮な空気が漂う明るい店にはいつも笑顔が溢れてて、活気に姉とスタッフの笑顔が溢れてる。魚屋がある、その魚屋の名前は竹の鮮魚店。
社長さん、よう気にしちゃったなった。
SDGs を実践する NPO 法人シームレス、学生と企業と地域が知恵を出し合い行動する探究型プラットフォームです。 NPO 法人シームレス、ホームページをご覧ください。
令和3年12月6日、時刻は夕方5時30分を回りました。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
竹野鮮魚みさねです。
本日は秋山大輝さんをお迎えしてお送りしております。
はい、
通常ねここでこう電話したりするんですけど、
そうですね、
今日は秋山大輝さんの16万歳のお誕生日ですから
16万歳おめでとう。
16歳です。はい、
ちょっとラジオでね、
はい、
お誕生会をやりたいと思いますが、まずはバスデーソング、ミュージシャンアキラ。
どうもおまっとさんでございます。まさか先にコロッケさんの話が出てくるとは思いませんでしたが、センスながら私からハッピーバースデーを歌わせていただきたいと思います。
すいませんでした
、ハッピーバースデー to you、 ハッピーバースデー to youハッピーバースデーディア秋山大輝 Happy birthday to you and このバクチンガー。
バクチンガ
ー。ありがとうございます。
おめでとう。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
ちなみにね、武田鉄矢のモノマネでお願いしますって言ったのは大輝くんのお母ちゃんね。
そうです。
そうリクエストですね。
はい、5時前にリクエストしてました。
もう後ろで大笑い。
さあ続々とですねお誕生日のお祝いが来てるんですけど、
ケーキ美味しそう。
まずはクリエイティブスタイル株式会社馬場社長からですね、ケーキが来てますよ。こんにちは。
こんにちは。大君おめでとう。
ありがとうございます。
ちゃんとろうそくが 1,2,3,4 え
2,4,6 あ、そうそう、大きなのが10本 10歳ので、はい、あとちっちゃいのが
1つ、ね、16って読むんだな、はい、ねえ、ろうそくもちゃんと立てていただいて、
うわ、いちごケーキだね、ありがとうございます。
ねえ、スタジオでこれ火つけようとして怒られてましたけどね
大変ですよ。
スタジオは火はこうついてるイメージでね。
はい、もちろん。
じゃあせーので、風を、
はい、せーの、
おめでとう。
ありがとうございます。ありがとうございます、
よかったね。
はい、ありがとうございます、
ね、でもさ、この奇跡よね。
そうですね、
12月6日の放送日を引き当てました。
16歳でした。
なおかつその日が月曜日でした。
そうですね、
ね、奇跡の連続やと思いますけどね。
持ってるわ。
持ってるよね。だから12月6日でもさ、火曜やったり水曜やったりしたらこの番組はないからね。
はい、
すごいね、素晴らしいです。かつてお誕生日を引き当てたのがこの3年間で奥田校長。
あ、そうだよ、奥田校長もそうでした。創
生館の奥田校長引き当てましたね、うん、はいはい、だからそれ2回目だと思いますけどね、うん、
はい、
素晴らしい、
ありがとうございます。
何、
はい、番組宛てメッセージをいただいております、はい、
ありがとうございます。
波ママさんから、
はい、
秋葉大輝くんお誕生日おめでとうございます。
ありがとうございます。
続いてドリカムさんから、大輝くんお誕生日おめでとうございます。
ありがとうございます。
続々と
以上です。
わー、素晴らしい、
ありがとうございます。
まあそれからスタジオには、赤い髪した似顔絵師田野くんがまた登場してますけど、
はい、こんにちは、似顔絵田野です。大輝くん お誕生日おめでとう。
ありがとうございます。
お、何持ってきたかな。
似顔絵たのだからね、
ケーキかも、
プレゼントでそう、ペラペラのケーキを
はい、ありがとうございます。
将来の夢があるということで、はい、ちょっとそれにちなんでちょっと書いてきました。
ほう、
じゃんじゃじゃーんっていうこと。
おー、ありがとうございます。
もうアナウンサーなっとるやん。
アナウンサー秋山大輝、
すごい、
ニュース読んでるところやない、これ。
すごい、かっこいい、
ありがとうございます。
そっくり、
すごい
ぜひね、このデータもあのツイッターだったりとか FM 諫早の見てもらえれば。
大輝くんどうぞ、うん、
ありがとうございます。
大輝くん、それツイッターのアイコンに使っちゃいい ね、
あ、使いますね、
ツイッターのアイコン、ああ、そう、アイコンね、
アイコン ね、 ね、
うん、めっちゃ噛んだよ今
めっちゃ噛んだね、
アンコ落ちたよ今
大輝くんも噛むことあるんですね、
はい、
あテンパってるんですかね、
はい、
さあそれでね、上野屋さん的には
またケーキが出てきたよ。
ケーキなんですけど、お魚ケーキを、
お、ありがとうございます、
ご用意いたしまして、ちょっと大変なんですけど、
大変な、ガサガサ言ってますけど、
ガサガサ言ってますけど、はい、これ環境に優しいガサガサです。
はい、
何のこっちゃが
、うん、環境に優しいガサガサです、
はい、あ、いいですね、
ありがとうございます。
どっから開くんかな、ここ、
ちょっとお待ちくださいね。
じゃあ、ママさんにお
願いを、箱が開きます。
開きます、じゃじゃーん、
開いてます、今、
どんな感じ、
少々お待ちください。
ちゃんとね、実況をね、大輝くんがしてくれてるんですよ。
はい、
はい、
わー、
出てきました、
すげえ、
こんな感じです。
あら、エビが落ちちゃった、
エビが2匹飛び出てますけど勢いよく、
はい、
はい、下はね、ちらし寿司で、はい、上にお魚がたっぷり乗ってます、はい、大輝くん、ハッピーバースデー、
ありがとうございます。
すごい、
ミサネからは、
お、
はい、これ大輝くんへ、
すいません、
じゃあ、じゃあね、
いや、渡そうか、はい、
すいません、 ありがとうございます。
なんて書いてある
っけ。いきますね、
うん、
第一、第一のだ、誰よりも輝く。第一のい、生き生きした瞳は。第一のき、きっとみんなを笑顔にできる魔法の力を持っているねです。ありがとうございます。
すごい、頭が大気になってるね。
はい、
おめでとうございます。
大気を名前で、
はい、
詩を作りました。
ありがとうございます。
FM 諫早からもね、さっき律子お姉さんがステッカーを、
りっちゃんから、
ありがとうございます。
FM 諫早と裏がサンタさんになってますよ。
お、あ、本当だ、
ステッカーで、
はい、こんな感じで、ありがとうございます。
ありがとうございます。いかがでしょうか、ご気分は。この喜びを誰に伝えたいですか。
え、リスナーの皆さんですね。
お父さんお母さんじゃない。
お父さんお母さん後ろにおるでしょ。
もう親はもう、
あ、見とるけんな。
そう、見とるけん。親はもうヒーヒー言うてますからね。
あ、リスナーさんに伝えたい。
あの、はい、まずその僕の似顔絵にお母さんがヒーヒー言うてますから。
なるほど、
びっくりして固まってるっていうか、もう顔赤くなってますもん。
いや、もう太郎くんもね、ババ社長もありがとうございます。
ありがとうございました。
わざわざお越しいただいてスタジオまでありがとうございます。
ね、愛されてるね、大輝くん。
ありがとうございます。
本当本当、まあそんな感じで、また、あ、これどう流れたらいいかな。普通受話器置くんよね。どうしよう。あ、拍手ね。じゃあ改めまして、大輝くんのお誕生日に拍手。
ありがとうございます。
タラミのお弁当、おむすびコロリンの糸山です。毎週月曜夕方5時から社長さんいらっしゃいって番組は、収録版がネットで何度でも聞けます。社長さんいらっしゃいで検索ね。最高です
。さて、後半、私たちも大好きなテレビカンブリア宮殿っぽくですね、
はい、
さあここをどう未来の社長にお伺いしようかと考えてたんですけど、打ち合わせの時にね、
はい、
ミッションから飛躍して今挑戦していること、
今挑戦していること、
うん、
はい、先ほどそうですね、前半の時間帯に言いましたけど、ドアを開けるがまず来ますね、
うん
うん、ドアをどうやって開けようか、自分の力だけじゃ無理なので、うん、電動車椅子の力も借りて行ったら動きやすくなったんです、
はい、
本当に、うんうん、あとはもう建物の中に入った時、ドア閉める時にぶつからないようにすればいけるかなと思ってます、
うん、そうね、知恵よね、アイデアやね、
はい、もう安全第一ですね、ぶつからないように本当にそこはそうなんですよ、うん、
だからもう世の中、そのユニバーサルデザインって言って、トイレとか公園とかもやっぱりそういう意識を持って作るっていうか、でこの間ほら我々行ったじゃん、あの長崎のあのマイスと呼ばれる、あのなんだっけ、出島
メッセですね、
出島メッセ、あそこのトイレなんかすごかったよね。
すごかったですよ。
だからおそらくそのドア問題、今度出島メッセに何か機会あったら行って、
はい、
うん、あそこのユニバーサルデザイン、大輝君的にどう映るのか、
はい、
うろうろ回ってもらって、
はい、
なんかご意見を聞いてみたいですね、
うんうんうん、
相当やっぱ考えてると思うんで、なん
か、
うん、
想像つかないんで分かんないんですけど、
そうやね、だからその新しい諫早の駅、それから長崎の駅、
うん、
そういったのもいろいろ機会があったらうろうろしていただいて、秋山プロのお話をお伺いしてみたい
ですね。そうね、秋山プロの声をどんどん入れた街づくりをしていかないといけないね。
そうそうそう、
車椅子の人に優しい街づくりっていう、
そう、うん、だからそういうのにやっぱりそのリーダーになっていただきたい、わ、
うん、
からんもんね、わ、
うん、
からん、うん
うん、やっぱ行動の仕方が違いますからね、歩く人と車椅子の人では
違うよね、うん、
はい、
だからその辺が秋山大輝さんにとってみても使命かもな、これからの、
うん、
まあ16歳になったことやし、
16歳になりましたね今日で、はい、
ね、で高校1年やろ、
はい、
であと2年したらもう社会人近づいていくけどね、
はい、
そしたらやっぱりそういうプロフェッショナルなご意見をお伺いしたいですよね、
うんうん、
いろいろね。
なるほど、
なるほど、
なるほど。
だから大輝くんにとってみれば日常やんか、ドアが開かないとか。
そうですね、
でも我々にとってはそれ非日常やからさ、うんうん、だからそこら辺のそのなんていうかこう大輝くんのメッセージが欲しいな。
そうですね、はい、やっぱ開くことで便利になりたいですよね、うん、動けることで便利になりたいです、うんはい、
だから当たり前が当たり前じゃないわけでしょ。
そうなんです、僕は。
そういうことやろ、
はい、
そこよね、
はい、
ねえ、うん、だから今度、年明けたらどっかでまた公演やるんでしょ。
そうなんですよ、うん、1月11日でしたかね、はい、
うん、
紅葉高校の将来看護師さんを目指している人たちの、うん、にお話に行くことが決まってまして。
すごい、大輝くん公演までするようになった。
やっちゃいましたね、びっくりしました。
今から増えると思うよ、
はい、で、そうなんですよ、その紅葉高校の話で、うん、ここは良かったな、ここ知って美味しくて嬉しかったなみたいな、
うん、
でここはちょっとなっていうところがどうしてもやっぱりこう解除っていう面でも行動につながってきて、う
ん、
ここは不便だ、ここは便利だ、
うん、
が、うん、につながってくるのでちょうどいい機会だったなと思いますね、うん、
いいですよね、
はい、
でこれだけね、上手に喋られるから、うん、どんどん公演も増えてくると思う。
いや増えると思う、
次々
全国的にオファーが来ると思いますけどね、
うんうん、まだ想像つかないですね、
うん、
紅葉高校から始まるみたいな、
ね、きっとね次々来ますよ。
それ紅葉高校テーマは何なの。
テーマは将来のために今できることでしたかね。未来のために今できることですよね、はい、
それはさっきのユニバーサルデザインにもつながっていくよね。
そうですね、こうしたら自分でできることが増えて将来につながるよみたいなことです。
これ中小企業家同友会の相談役でもあられます馬場社長、いかがでしょうか、はい、同友会でも。
そうですね、もう大工君とは切っても切れない仲になっていきたいなと、
ね、
だからやっぱり16歳になったから、
うん、もう
2年後を考えて僕らも協力してやっていきたいなと思います、
うんね、なんか同友会の例会の講話にもお招きしたいですよね。
そうですね、もうぜひ、ね、こう役員会で通してですね、
ぜひぜひ
やっていきたいと思います。
いろんな展開になってきましたよ、大輝くん。
いや、びっくりしてますよ、
ね、まあそんな大輝くんですけど、未来こうやったらこうなったらいいな、
未来こうなったらいいな、うん、先ほどの似顔絵のように声の仕事をしていたいな、うん、みたいな。
なるほど、
喋ってたいですね、公演でもラジオでもテレビでも喋りまくってたいみたいな感じですね、うん、
なるほど。
本当に朝おはようからお休みまでずっと喋ってる人なので、
それをメディアで
本当なんですよね、朝おはようからお休みまでずっと喋ってるから、それを生かしたいですよね。
いや、さんまさんと同じ匂いするもん。
秋山大輝で一チャンネルいっちゃない。
うん、
ワンチャンネル、
ね、うん、一瞬固まりました
ね。
ずっと喋っとる。
深い話でも言われてたもんね、
はい、
滑舌素晴らしいですねってね、うん、
ずっと喋ってるねみたいな、
ずっと喋ってるね、
はい、って言われました、はい、
言われたね。
すごいな、だから全国のメディアにおそらく露出していくんじゃないかなと思ってて、
うん、
忘れんでね、
はい、忘れんでね。急にびっくりした、
我々のこと誰とか言わんでね、
はい、言いません。
いや、今日もうちのお客様が今日のゲスト秋山大輝くん呼んでたら、わテレビに出たってあの子見たい会いたいっていうお客様もいらっしゃった。
いや、ありがたいですね。
今からサインを練習しとかんといけんよ。
もうだいぶ前からサインはって言われたことあるんですよ、
うんうん、
書く方向からですね、デイサービスからも、うん、学校からも、
そっかそう
だ
ね、
そろそろサイン書く練習せんばっちゃないとってみんなから言われてて、
うんうん、
まだ実感ないんですよ自分では。もちろん
うちにサインください、飾ってきます。
はい、
上野屋って書いて、上野屋って
上野屋さん、
上野屋って書く練習しとって
違うやろそれ。
ねえ、人変わってきちゃうんですけど、
上野屋
って入って言っちゃったし、また声
まあね、本当にね、面白いね、もうしょっちゅう喋っとるんやけどね、さっき
秋山家がどんだけ明るいかが分かるね、これ ね
深い話でそれはですね、もう明るいかと、
うん、
うん、ほんわかポジティブファミリーって言われたんですよ、深い話で、
うん、でしょ、はい、言われてたもんね、 もうね、母ちゃんのあの感動屋さんと父ちゃんとそこもね面白いなと、はい、
ツイッターの反響にお母さんの絵の向けてとかもありましたね僕だけじゃない、お母さんだけに焦点を当てたメッセージもあって、
あ、そうでしょ、
お母さんが顔真っ赤になって
あっという間にチャイムですよ。
チャイムですね。
残り3分になりましたけど、ね、社長さんいらっしゃい、いかがでしたか。
楽しかったですね。
意外とオンタイムで済むでしょ、
はい、
スケジュール通りに
ずっと喋ってましたよ ねやっぱりね、僕
素晴らしいね
いつでもやる、
はい、
いつでもずっと
喋ってます、はい、
ね、本当面白い。だからまあね、あの前半でも出ましたけど、毎週金曜日朝8時半頃、うん、ね、
はい、
約8分間の、
はい、上野さんと喋ってますので、
喋ってますんで、うん、まあ、それはそれでお楽しみにでですね、よろしくお願いします、ね、
よろしくお願いします。
で、まあ、ラジオ全部 YouTube に、上野さんの YouTube に残してますんで、
はい、
ラジオ秋山大輝とか、うん、秋山大輝ラジオとか、うん、検索していただけると、うん、間違いなく出てきますから、ぜひその過去の秋山大輝くんのお話も聞いてみてください。
もう大輝チャンネルはないの？
ないです、上野さんと喋ってるのが全部ですね、
はい、大輝チャンネル今ひっそりと準備をしてますんで、まあそれはそれで、
うん、M1 グランプリにも出るんやったね
すごい目標、ね、
M1 R1 狙うそうですようん、はいはい、ごめんなさい、どうぞ。
番組宛てメッセージをいただいております、はい、アシスタント金ちゃんからですね。
あ、金ちゃん、さっき一緒やった、
はい、大輝くんお誕生日おめでとうございます。
ありがとうございます。
誰よりも一番アナウンサーっぽいですね、これよりお祝いしております以上です。
素晴らしい。まあ、あのお名残惜しいんですけど、このあと6時からの生放送シームレス学園にも秋山大輝さん残っていただくようになっておりますので、
はい、よろしくお願いします。
すいません、7時まで、
はい、よろしくお願いします。
生ぶっ通しになりますんで、皆様楽しんでください、
はい、
次週は12月13日月曜日、記念すべき136人目のゲスト様ですね。フードバンクボランティアのご縁で、うん、または私の息子のお友達というご縁で、そこの社長さんですね、はい、息子の友達が勤めてる会社でつながりましたけど、はいはい、株式会社福徳不動産の福島卓社長にですね、うん、お越しいただく予定になっております、はい、イケメンなんです。
あ、そうなんですか。来週は金ちゃんだったな今日は大輝くんと会えたけど、
ありがとうございました。
よかったよかった、ね、え、ほんと16歳のお誕生日に見事に生放送をやりきりまして、
ね、ありがとうございます、
ね、この後の
一番の、ね、はい、ね、思い出になったね、16歳の一番の最初の、
ありがとうございます、
よかった、
ね、え、さあ、というわけでお別れのご挨拶をしましょう。秋山大輝さん16歳もご一緒に、せーの、
また来週、
バイバイ。
金曜朝8時半から喋ってるので、よろしくお願いします。
はい、よろしく。
社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために、九州ガスホールディングス、ハートホーム長崎、本田工務店、草コナーズの張本総研、昭和レトロな空間と美味しい料理を、ウナンの場合空海、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたしました。